はい、笹ゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私笹ゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、今日は、週明け、昨日月曜で休んで今日火曜日出勤です。ちょっと曇ってますね。夜中から雨が降るという予報です。まあちょっとだけ風があって、涼しいとここまではいかないぐらいの感じですね。最高気温21度でした。はい、今日も頑張っていこうと思います。本当はね、今日休みにして、動画編集したかったんですが、仕事がね結構立て込んできたので、やはり休みは返上していこうかなと思ってます。で、立て込んできた仕事が実は、オンラインのね、連続講座になります。今日はね、そのお話をしてみようと思います。オンライン講座やりたい人はぜひ最後までお聞きください。じゃあ行ってみよう。これがですね、昨年8回連続でやったオンライン講座の、新年度版、ブラッシュアップ版ということになります。昨年はね、Zoom を使ってライブ配信をして、で、質問タイムも設けて、で、その後その質問タイムも含めて見逃し配信をするっていう仕組みでやってました。初年度だったんで、なかなか初めてのことばかりでね、慣れないことばかりで大変だったんですね。ざっくり言うと、チケットを買ってもらいます。8回通しとか1回単品でもいいんで、自分は3回目だけ聞きたいとかっていうのもできるし、8回通しで申し込むこともできるんですが、その部分をストアーズっていうね、ベースみたいな EC サービスを使って、で、ストアーズの場合はデジタル商品の販売ができるので、お金を払うと PDF がダウンロードできるっていう仕組みを、うまく使って、それを使うとライブ配信の Zoom の URL とパスコードで、見逃し配信の URL、これは Vimeo っていうサービスを使って、パスワードで保護するんですけど、 Vimeo の URL とパスワードを、PDF で配布というか、それを購入してもらうっていう体にしたんですね。これもね、結構大変ではあったんですけども、つまりもう Zoom は8回分講座を作っておいて、URL 作ってパスコードも作っておく、 Vimeo もダミーでとにかく動画を1回上げといて、やっぱりこれでも URL とパスワードをもう仮で作っておくっていうことで、一応準備はできるんですけどね。で、そこまでは普通にいけたんですが、全8回のアンケートに答えた人には終了証を出すというね、ことをやったもんですから、このアンケートの部分は、うちが契約している情報っていうね、サービスの情報サーベイっていうね、アンケートを取る機能がありまして、それを使って管理をして、で、回答者の まあ、名前とあと受講番号、途中から受講番号を作ったんですけど、まあ、受講番号で管理して8回分受けた人は修了証を出すみたいな流れでやったんですね。であと資料もダウンロードできるようにしなきゃいけなくって、まあ、それは自分のところのレンタルサーバー上に置いて、まあ、いわゆるフォルダーをベーシック認証っていうね、一番素朴なパスワードの保護をかけて、でそれにもやっぱりパスワードがついて回るんで、まあとにかくズーム見るにもパスワード、資料をダウンロードするにもパスワード、ビメを見るにもパスワードみたいな感じで、まあ結構ごちゃごちゃはしてきたんですよね。まあなんだかんだで手間はかかったんですよ。ただしコスパはいいんですよね。ストアーズの決済手数料が、何パーだっけな、5パーとか6パーだったと思うんですけども、まあ、それだけで、あとは自前のサービスで全部賄っちゃって、情報もね、契約してるし、ビデオも契約してるんで、コスパは良かったんだけど、俺の手間が大変で、最終的に反省点としては、最初にちゃんと受付をして、自社の方で、受講番号を発行して、まあ、参加してもらうっていうのと、あとはポータルサイト、ポータルページを作って第1回の参加者はここにアクセスしてくれれば全部わかるよ、つまり Zoom も Vimeo も資料のダウンロードもアンケートもみんなここのページからアクセスしてねっていうポータルページを作るっていうところが、まあ一つ、まあ、落としどころで、またやるならまあこのパターンだというところまでは行き着いたんですが、なんだかんだでやっぱ大変なんですよ、いろいろ作るのが。例えばそのダウンロードできる PDF を作るっていうのも一仕事だし、で今回は、まあ、今年度は、まあ、そういう配信サービス、まあ、特にオンライン の, あの受講ができるようなサイトを使おうと思って、ユーデミーをね使おうと最初から考えてたんですよ。でそこはね、あの受講証も、あ、受講証じゃない、修了証を自動で発行できるんで手間いらずだなと思って、ちょっといろいろ聞いてたんですが、とにかくやり取りがすごくめんどくさくって、問い合わせをしても、なんだろう、その説明ページがめちゃくちゃ硬くて、文章が、まあ、例えば Google の説明のページとか行くと分かると思うんですが、ああいう感じで飛んでった先の説明 Q&A 的なヘルプページがとにかく読みづらい、分かりにくいんですよ。で、まあ、サポートというか、問い合わせページから直接聞いたんですよ。こんなこと去年やったんで今年はユーデミーでやろうと思ってるんで、こんなことできますか、あんなことできますかっていろいろ聞いたんだけど、その返事がまたね、尺子定規で、で結局ね、このページ見てくれって言うんですよ。でそのページが分かりにくいからね、質問してるんだけど、結局そこを見てくれみたいな感じで、一つのやり取りをするのに結構ね、何度もあの往復したりして、伝わんないなって感じが強かったっていうのが一つと、あと一番大きな問題点は、そのうちのこの、まあ、オンラインの、あのウェビナー連続講座って、まあ、おもちゃの使い方とか発達に応じてこういうふうに使うといいよ、こんなおもちゃがいいよっていうような話をしていくものなんですけども、まあ、そのもちろん講座としてちゃんと独立してるんだけど、その使ってるおもちゃも知ってほしいし、まあ、なんなら買ってほしいなっていうのもあるんで、まあ、商品ページへのリンクを結構資料として添付してるんですよね。で、ユーデミーってそういう講師のなんていうか直接的なっていうか、そのオンライン授業で 稼ぐのはいいんだけど、そこから今僕らが考えているような自社のサイトに飛ばしてそこで物買ってもらおうみたいなことができないというか、それを禁止してるのね。なのでそこのところがかなり、考え方が違っていて、極端にそういう何他へ飛ばすリンクも貼れないっていうようなこともあったりして、実はちょっとこれで諦めたんです。しかもその講座のその枠組みというか骨組みも結構縛りがあって、多分何時間のものを4つ作って初めてこうカリキュラムになるとか、そういう縛りも結構多かったんで、結局ね今回は諦めて別のサービスを探す羽目になりました。その話を次でしますね。そんなわけでね、当てにしていたユーデミーがちょっと使えないということで、急遽他のそういうオンラインの講座を提供するサービスっていうのを探したんですね。で、よくねそういうサービス10選とかそういうまとめサイトあるじゃないですか。あの手のって大概さ、自社を売るためにやってるっていうのが多いんだけど、その中で一つ割ときちっと書いてあるとこがあったんで、そこにね12個載ってたんだけど、その中で海外製の英語のやつはもう抜いてて、で費用もねそんなかけられなくて基本無料で探してたんですよね。で結局ね候補として残ったのがレクティ、それからレクチャ、それからコエテコカレッジっていう3つが一応使えそうかなと思って、でそれぞれサービスページしっかり読んでると大変なので、こういうことやりたいんだけどできますかっていうのを問い合わせフォームから送ってみました。でその返事をもらってまた聞いてみたいなことを何度かやっていて、印象としてはうちに合ってるのはレクチャーよりはレクティの方がサービスはよくできてて、特に参加者が一応自分のマイページ的なものを持てるっていうのが大きくて、僕らの場合全4回の講座を全部視聴したら終了証を発行しようと思ってたんで、そのユーザー自身がどこまで見たか、4つのうちの2つは全部見終わって、あと2つは半分まで見たとかね、そういう確認ができるっていうのが結構重要だったのでマイページが欲しかったんですね。でレクティはそれができる。でレクチャがねそこまで、まだできてないっていうあたりに違いがあって、ただ2つともレクティレクチャとも質問、その講義をしている講師との質問とか、あるいは参加者がみんな見れるその掲示板みたいな機能とかがちょっと弱かったんだよね。でコエテコカレッジっていうのはやっぱり一番大手でもありサービスは充実していてマイページ機能もあるし、でコエテコカレッジはGMO がやってるんだよね。そんなこともあってかなりこなれた感はありましたね。あとね実は地味に重要だったのはその2時間ぐらいの講義なので一度に全部見れない場合があるので、とりあえず今日はここまで来て続きをまた明日見ようなんていうふうに考えた時に続きから見れるかどうかっていうのも結 結構重要だったんですけど、割といいなと思ってたレクティですらその機能がなかったんですよ。毎回最初から見るというか、まあもちろん早送りというか、あの下のスライダーをドラッグして見たいとこまで引っ張っていけばいいんだけど、まあまあまあ煩わしいですよね。あの続きから普通に再生してくれたり、あるいは PC で見てて出かける時間になったので通勤中にスマホで見るみたいな続きをねっていうのができるといいなと思ったんですが、そういう機能がなかったんで、結果的にはね、超えてこカレッジにしたんですね。ただうちってまあ割とサービスが独自で、あのうちの店の会員っていうのがあって、そうすると会員さんはその受講料を安くするとかっていう設定があったりするんで、超えてこカレッジの場合はクーポンでまあ対応するしかないっていうことも分かりました。でクーポンも1種類で20枚までだったらシンプルフリープランっていう無料プランでやれるんだけど、要は20人しか使えないってことなんだよね。でそれじゃいけないんでっていうと、あの一応5月まで存在するベーシックプランっていうのにすると、まあ、1種類のクーポンを無制限に出せるっていうので、まあ、何パーセント引きみたいなクーポンを出せば、まあ、4つの口座全部に使ってもらってもいいしっていうことでね、一応そのベーシックプランにして、まあ、そこに4つ口座を上げていこうかなというところでね、今朝の段階ではあの決めて、実はその超えてこカレッジ上で、着々と準備をしておりました。はい、そんなわけで今日は、昨年もやったんですけど、オンラインの連続講座を、まあどっかのプラットフォームでやろうと思っていろいろ探して、見たよという話をしておりますが、今日もね、超えてこカレッジでそのいろいろ注意書きとか、あの参加者へのね、例えば質問はそのグループっていうタブのところにあの書き込めて、まあちょっとチャット風なんですが、スレッドが立たないので、なんていうのかな、 A さんが質問したで我々が答える、 B さんが質問我々が答えるっていうのだったらいいんですけど、 A さん B さん C さんってこう立て続けに質問が来ちゃったら、A さんの質問に対して答えみたいな感じで、なんていうのかな、タイムラインが非常に見にくくはなるなっていうあたり、あとそこには名前も表示されちゃうもんで、ちょっとねプライバシーの問題から、名前は受講番号にしてくれみたいな注意書きとかですね。ただ受講者のまあ、一定の割合で、まあ、こういうのに慣れてない人もいるので、そのアカウント名を変えなきゃいけないっていうあたりでつまずく人もいるだろうなっていう、ちょっとね気持ちも持ちながらそういった注意書きを作ったりしていたんですが、やっぱね法人さんからちょうど午後だな問い合わせがあって、まあ要は保育園で、数名受けたいんだけどみたいな話が、電話で問い合わせがあったんですね。で法人さんの場合であろうがなかろうが、要は個人でそういう超えてこカレッジの場合はアカウントを作って、で マイページ的なものを持ってで受講していくっていう感じになるので、基本は個人が申し込むって形なんですよね。で、支払い方法は、クレジットカード、あとコンビニと銀行があるにはあるんですけども、そうやって、数名ならいいとしても例えば10人20人受けますって、仮にねなった場合、その人たちが一旦立て替えたものを、そのコンビニの半券とか持ってきた、スタッフに、お金を支給するみたいな形になると結構煩雑だと思うんですよね。それよりはもう一括で、はい、じゃあ20人分って支払ってもらった方が向こうも楽だなと思うんですけど、こういったオンラインのプラットフォームってそれができないんだよね。で、もう一個、その話を聞いてて思ったんだけど、4回の講座を同時にバンと、公開するんじゃなくて、4月に1回目、5月に2回目、6月に3回目、7月に4回目っていう感じで、収録時期もずらしながら、公開時期を一月ずつずらしながらやっていくんで、今の段階では講座はまだ1本しか用意できてないんだよね。で、そうなった場合、その超えてこカレッジは本当はね、パック販売って言って4本まとめたらちょっと安くなるよみたいな販売方法とか、支払いも一括で済むじゃないですか。だから本当はそれやりたかったんだけど、それが要は公開してないので、講座がない以上まとめ売りもできないんだよね。となった場合に、さっき言ったように法人さんが自分のところのスタッフが1回目受けました、じゃあ支払いますよみたいなことを4回もやるって本当悪いなって感じもしてくるし、法人無関係で個人のお客さんであっても、クレジットカードならね全然問題ないと思うんですが、4ヶ月にわたって支払う、それがコンビニだったり銀行だったりしたら、なんていうか面倒くさいと思うんですよね、個人も。で、だんだんこう受講者が減っていくんじゃないかなっていう不安もあって、それよりは4回分をまとめて投資で買ってくれた人は少し安くして、もう最初に全部払ってもらっちゃいたいなっていうのもあって、どうもこの超えてこが使いづらいなっていう気持ちになってきて、結局ね、今の俺の気分は去年の感じでやろうかなというところに落ち着いちゃいました。本当はね、新しい超えてこにチャレンジしてその話をしようと思ったんですが、なんかやっぱりうちの場合ちょっと特殊な、そのクーポンの話もそうだけどね、もあるんで、ちょっと結局なんか去年のままの方がむしろ楽だというふうになっちゃいましたね。じゃんじゃんじゃあまたね、チュース。